今日は南野さんとご一緒します。よろしくお願いします。
久しぶりです。
は
ご
い、
無沙汰してます。
ご無沙汰でございました。
去年末？アワード以来ですか？
そうですね。南野さんとの収録するエピソードというのはアワード以来ということになりますかね。約2ヶ月ぶりということで。
そうですね、確かに。
はい、ありがとうございます。
ありがと
まあ、
うござい
この
ます。
間、このポッドキャスト活動自体もちょっとやや低迷、停滞気味ではありましたけれども、ここ先週ぐらいからちょっと2つのエピソードをお送りして、ましたので、1つはバーガーマミコさんというように、私が最近お目に出会って、心に残った、アリゾナに住んでらっしゃる、ソリュラに住んでらっしゃるバーガーマミコさんとお話ししたエピソードをお送りしたのと、あと先週、これも先週かな？先々週になるのかな？安住このかさんのエピソードをお送りしましたので、もし、エピソードを聞いてる方で聞いていない方いらっしゃったら、ぜひ 見ていただければと思いますけれども。
ちょっとまだ
今
僕聞けてないですけど、後
日、そうです
で。
か。すいません。機会のあるときにお
い
願いし
ろいろ
ま
ちょっ
す。
と、あって、なかなか時間が取れずでした。
アミネムさんは体調がちょっと優れなかったっていうふうに、X、ツイッターでも書いてらっしゃったんですけど、
そう
もうだいぶ戻り
で
ましたか？大丈夫
すね。
ですか？
年末から結構調子崩してて、年末、それこそアワードやった時って、僕フルマラソン走ったばっかりで、で、その後年明けてね、1週間、2週間くらい経った時に、新型コロナというかコロナになったんですよね。で、コロナにかかっちゃって、で、そんな大したことなかったんですけど、なんか結構、あれですかね、ロングコビットって言うんですか？そ
後
の
遺症み
後、
たいな。
そう、ロングコビットみたいな状態になっちゃって、なんていうんですか、こう、普通に生活するのは全然、なんか問題なかったんですけど、運動するとこう、急にこう、呼吸がきつくなるみたいな感じなのがずっと続いていて、ちょっと大変だったですね。で、先週大阪マラソンか。で、そのままあまり練習できずに大阪マラソンになって、まあ一応大阪マラソンは走り切ったんですけど、その後、胃腸炎になっちゃって、結構踏んだり蹴ったりな感じで、胃腸炎はだいぶ良くなってきたんで、そのロングコビットの影響が、ちょっとね、ジョギングとかしてみてないんでわかんないですけど、どうなってるのかなっていうのが気にはなってますけど、
なるほど。まあ、大阪マラソン完走はできたけど、やっぱりちょっと体調は万全じゃない感じが続いてた、それまでも続いてたっていうことだったんですか
そう
ね。
ですね。やっぱり、まあ、大阪マラソンはこう、あまり記録というか、そういうのはこだわりなかったんですけど、G グループスタートなんで僕、記録がないんですよ。フルマラソンなかったので、
なるほど。
G グループスタートで、まあ、こう、ゆっくりめにこう、スタートしてってるんですけど、20キロくらいからこう、だいぶ自由に走れる感じになってきたんですけど、その後、あんまりこう、押せる感じでもなく、やっぱりなんかちょっと影響は感じましたね、その後も。いや、まあでも楽しかったですけどね、大阪マラソン。
なんか
寒かったけど。
僕もそんないろいろ見てるわけじゃないですけど、X 界隈とかツイッター界隈でもかなり盛り上がってたというか、
そう
ト
で
レー
す
ランニ
ね。
ングコミュニティ的にもなんかおなじみの人たちも結構いっ
応
ぱ
援い
い
ただい
そう
て、
で、盛り
一
上がっ
人
たみた
で
いですね。
大阪行きましたけど、結構終わった後、飲み会も誘っていただいて、すごい
なる
楽し
ほど。
かったですね。僕、フルマラソン、そういえば、まあ、そもそも G、なんで G スタートだったかっていうと、僕、記録が持ってないですよね。
そ
で、
れはもう何年以内の記録とかそういう
そう、
感
そう
じなな
ん
んで
です
か？
す。だから、2年とか多分そんなんだと思うんですけど、高2のフルマラソンを走ったのが8年ぶりで、だから、それこそ2015年の東京マラソン以来という感じだったんですよね。だから記憶も何もあ
9
るわけも
年、
なく、9年ぶり？
9年ぶりとか、 なるほどね。
そうなんですよ。だから、いや逆にそこまで、そう、フルマラソンそんなにやってなかったんだなっていう、新鮮でしたね。だから、全部忘れてました。いろいろなことを。こんなにたくさん出るんだとか。
まあ、準備とか、まあ、何、その、いろんな、当日までに揃えとかないといけないものとか、そんな感じ。ペース
そう
展開とかも、なか
ですね。
なか。
まあ、さっきの影響で、COVID の影響でっていうのは結構響いたっていうか、やっぱ練習は嘘つかないなっていうところがあって、やっぱちゃんとやれてないと、うまくいかないんだなっていうのはわかりましたけどね。でも、まあでも楽しかったですけど、なんかああいう、ね、普通トレランレースってあんな3万人も出ることないんで、もう周りのボランティアとか運営とか本当に大変だなと思いながら見て、でも、しかも雨がずっと降ってる中、ね、結構、もうなんか選手より寒そうでした。ボランティアとかの人の方が。
そうですよね。そっか、天気は晴れてはいたって感じなんですか。
いや、ずっ
寒
と
かっ
雨でした。
た、雨、
ずっ
あ、
と
そうで
雨。
すね、先週、もうちょっといなかった、そうなんですよね、雨だったんですよね。かなりじゃあ、過酷なコンディションだったと、
まあ、
大阪
走り
も。
やすい気温ではあったと思うんですけど、まあ、やっぱ寒い、待ってる間寒いっていうのは結構ありましたね。だから今日、東京マラソンすごいいいんじゃないですか。
今日はね、少し肌寒くはあるけど、天気はいいですよね、きっと。
ね、
ものす
む
ご
しろ
い、
若干暑いんじゃないかなってい
あ、日
う
差しが
感
あ
じ
る
も
か
し
ら
ますよ
ね。
ね。日差しがあるから。まあでも、すごい走りやすいと思います。絶好じゃないですか。
あれ、そもそもそのフルマラソン、今回先週走ろうと思ったのは、なんかその 8年ぶり、9年ぶりのフルマラソン走ろうと思ったのは、なんか、こう理由があったんですか？なんかそこの久しぶりにやってみようと思ったっていうのは。
まあ、もともとこの時期フルマラソンやりたいなと思ってたんですけど、まあ、やっぱりきっかけというか、あれは、8月のエンジェルスクレスト100に向けてというか、の基礎固めみたいなのですかね、やっ
あ、
ぱり。
なるほど。なるほど、なるほど。
走れるコースというか、結構高速レースなんで、まあ、それに向けてちょっと走力はつけときたいなっていうところが大きいですかね、やっぱり。
なるほど、なるほど。まあ、ロードのスピードをもう少してこいでしていこうというような。
まあそうですね。そういうところを、なんか例年、今くらいからこうトレーニング開始して、で、やってたりするんですけど、で、夏のレースの100マイルみたいな感じで合わせていこうとすると、やっぱ最初の1、2ヶ月フィジカルこう上げるのがすごい苦労するんですけど、まあこういうフルマラソンやっとけば、まあある程度スッと入れるんじゃないかなっていうのもあって、まあ、昔みたいにちょっとやろうかなっていうのがあって、まあちょっとね、1兆円とかになっちゃったのは計算外ですけど、うまく治れば、スッと入れるんじゃないかなと思ってますけど、これから山というか、
そうですよね。そうなんだ。やっぱ意識高いランナ
いや、意識高いっていう。まあ僕の場合、ほら、相変わらず一つのレースに対してフルスイングするタイプなんで、それに向けてこう、はめてく、レースもはめてく感じなんで、だから、今年はでも結構そういう意味ではレース出るかな。大阪出て、
もう。
5月に阿蘇のボルケーノ。あれ出るんですよ。
100キロ100
100
キロ
ちょっ
110キロで
と？
したっけ。お
で、それ終わって、AC100 とかあって、で、例年だとそこで終わるんですけど、今年はですね、まあ、受かればですけど、レイクビアでようかな。
10月の。
いつになくこうやる気がある年という。いや、普通、 もっと入れろよみたいなとこもあっ
いやい
て、まあでも
やいやい
これ
や
が精一杯ですね。はい。
いや、そうなんだけど、やっぱり、そうすると5月、あ、そう、
5月
8
はそう。
月、7月でしたっけ？アンジェルス
別
カ
ね、
ン
8
スプリン
月
ト。8
の
月
1
でしたっけ？
周目、1
あ、
周
1
目
周目、
が AC100
はい。
で、10月
10月
にテイ
と。
クビは
うん。
ですかね。はい。
こう、いいじゃないですか。ちょうど、こう、なんか、モチベーションが、こう、キープでき
そう、
る
そうですね。
サイ
ちょっ
ク
と
ルということに。
渓流釣りとの併用がどこまでできるのかっていうの
ああ、
が、
そうか、そう
ちょっと
か。
心配ではありますけ
な
ど。
るほどね。釣り
では
やっぱ
す。
夏ぐらい、ま、夏が
うん。
やっぱり一番
釣りはやっぱ
メイン、
り、
6、7とか。
5、うん、6、7、8、9なんで、まあ、うまくこう、調整しながらだと思いますけど。まあ、ちょっとランニングがメインになるかもしれないですけどね、今年は。はい。岩佐さんはどうなんですか？今年は、なんか、トレイルシーンに復帰する予定は、
僕自身があれです
ラ
け
ン
ど、
ニング。
まあ、特に
はい。
何も予定して、正直予定ないんですけれども、
はい。
そうですね。まあ、いや、そういう意味では、なみなみさんのこのモチベーションが眩しいなというか、きっちりこう、予定入ってて素晴らしいなと思うんですけれど、なかなかそこまでいかないですけどね。まあ、一応、僕としては去年の11月に、香港で、トレイ
は
ル
い。
のレースは一度出ま
出
した
ま
の
し
で、
たね。
まあ、ひとま
はい。
ず、一つはやったなという、こう、気持ちの上では達成感はあるんですけれど、
まあ、じゃあ、
まあ、
ちゃんと予定してるのは今のところ、
はい。ないです。
ないっていう。
はい。
あれですか？じゃあ、逆に、こう、取材というか、この前、あれですよね。グランカナリア。え？
はい。トランスグランカナリ
グ
ア
ラン
行き
カ
ま
ナ
し
リ
た
ア
ですけど
か。
ね。
みたい。なんか、あれもすごい、あ、行くんだって思ったんですけど。
ああ、そうです、そうです。まあ、そういうのも、海外取材とか、まあ、国内取材も含めて、まあ、特段今、びっちりみたいなことは決して何もなくて、特に海外は、まだ、予定そんな何もないんですけれども、この間トランスグランカナリア行って以外はですね、はい。まあ、なかなか、まあ、海外取材っていうのもなかなかね、こう、昨今、ちょっと、もう、ちょっと、以前に比べるとちょっと慎重に考えないと、慎重っていうか、まあ、要
そうなんで
は、
すか。
考えないといけないなというようなこう感じではいるんですけどね。というのも、まあ、なかなか、まあ、招待はしていただくと、まあ、旅費と、ね、宿泊は、まあ、大会側だったり、あるいはなんか関係のところで負担していただけることがありますけど、まあまあ、他にもいろいろ、やっぱり、
そうか。
準
そ
備
れ以
と
外
か、
かかっちゃいますもん
コス
ね。
トもあり、かかる
あ
し、あ
と、
とまあ、
円安だし。
そうですね。あとまあ、円安もあって、まあ僕自身の行くコストもね、旅費もある程度見ないといけないというのに加えて、やっぱり最近、なんか、やっぱ日本からそういう海外のレースで、行かれるのもちょっと少し減ってるのかなとは思うんですよね。実際、
そうなんだ。
まあ、モンブランにしても、先日のグランカナリアにしても、前に比べるとだいぶ少ないかなとは思うんですよね。
まあ、グランカナリアはちょっと遠いっていうのもあっ
う
て、
ん、まあ、グラン
な
カナ
か
リ
な
ア、ちな
か、
みに今回は日本からエントリーされてたのが6人だったかな。はい。全部合わせてですね。で、長田くんが一人でしたけど、彼はちょっと参加、あの、ちょっと体調、ちゃんと整わなかったということで、参加しなかった、行かなかったっていうことなんで、まあ、5人とか。2017年と18年にもトランスグランカナリアは行きましたけど、その時はもうちょっといたんですよね。十数人ぐらいはいらっしゃったと思うんですよね。なので、あとまあモンブランも今年は、ちょっと正確な数字は発表されてませんけれども、もうタイとかかな？とかからの参加者と同じぐらいの数っていうふうに、国別のランキングが発表されてたんですけど、っていうふうに、だから、まあ、前だったら、まあ、ヨーロッパの4カ国に続いて5番目とか6番目とかっていう人数、まあ300人とか、300人近く 選手だけでも参加してたりしましたけれども、まあそういうところからこうかなり減っているというか、まあそれでもまあ7、80人ぐらいは行かれるのかなとか、わかん、ちょっと数えて、ちょっと数字がない、データがわからないので、ちょっと数えられないですけど、まあそのぐらいは行かれるのかなと思うけど、まあやっぱりちょっと、この円安の状況だったりとか、まあいろんなことがあって、まあもちろんポイントというか、ランニングストーンが獲得しづらいとかっていうのもあったりするのかなと思うんですけれども、
そうですよね、まあ、確かにでも行きづらいっちゃ行きづらいかもしれないね。
時代はやっぱり、割と国内レースというか身近なこうトレイルというかイベントに目は向いてるのかなというのが最近の僕の観察なんですけどね、
うん、はいはい、まあしばらくアフターコビットとはいえども、
うん、
しばらくは確かにこの円安とかも含めて行きづらいんでしょうね、やっぱり。
うん。
うん、なんかそんな感じしますね。僕も今年本当は、レクビアかワサッチかみたいな感じで迷ってたんですけど、
はい、
年に2回アメリカはちょっときついなっていうのがあって、やっぱエア高いじゃないですか。エアも高いし。
そうでしょう。うん。
うん、そうですね、向こうの宿泊だってすごい高いから、
うん、
なんか前みたいに年に、2回アメリカとか結構厳しいですね。うん、
ねえ、やっぱ、まあ。
だから1回、うん、行けて1回かなっていう感じですね。うん。うん、まあ、あと、国内のエントリーフィーもまあまあね、結構しますしね。国内でって言っても、そこそこお金がかかるんで、
うん、
ね、仕方がないかなっていう気がしますけど。
まあ。
うん、
大阪はちょっと分かんないけど、いろんなマラソン大会とかも、エントリーが埋まらないみたいな話とかあったのよく最近はありますよね。
ね、うん、
うん、
やっぱり、
まあ、っ人こう、うん、コロナ前と比べると覚醒の感があるというか、コロナ前は全然なんかね、そんな話は、全くないというか、まあ、すぐに埋まってしまって大人気っていうような景気のいい話ばっかりだったと思いますけど。
うん、
うん、
ね、そうなのか、マラソン人気が陰ってきてるっていうのもあるんですかね。どうなんだろうな。
そう、どうなんです
かね。なんかほら、スノーピークが、めちゃめちゃ利益下がったじゃないですか。
うん、ああ、
はいはい。で、ほら、ちょうどコビットの、
はい、
なんだっけ、キャンプブームが、
キャンプブーム
終わって、
うん。
とか。
反動が大きかったというのも当然あるでしょうね。うん、先、需要がかなり先食いされてしまったとか。ね、いうこともあったんでしょうね。
まあ、そう、キャンプはなんとなくコビットのあれで変わったってのはなんとなくわかるんですけど、どうなんですかね、マラソンもね、そこら辺人気って。うん、
まあ、なかなかね、その、ちょっとこう、まあ、景気の影響とかもあって、やや足踏みしていて、まだ、そこまで戻りきってないのかなという気はしますけどね。と言いながら、東京マラソンエキスポも僕はちょっと足を運んで行ってないんですけれども、
お
う、
ど
うなんですかね。はい、まあ、会場行ってないから、なんか評論することもできないけれども。うん、
大阪はね、エキスポは、まあ人いっぱいいましたけど、なんか前ほどなんかみんなたくさん買ってるっていう感じしなかったな、
うん、
僕は一つも何も買わずに出てきましたけど。
あれ、海外の参加者の方とかも大阪も多かったりするんですか？
ああ、まあいたはいたけど、なんか、X とかの話を聞くと、東京マラソンさすがにね、
うん、
あれワールドメジャーズですよね。
そうですね、ワールドマラソン
だから、やっぱ格が違うんじゃないですか。
やっぱそこは違う、ね。
海外の人を。
はい、
うん。
いや、なんか、ね、エキスポではなんか結構海外からの方が、かなり目立ったというような話もなんかちらっと見た気がするんで。
はいはいはい、でも、ちょうどいいんじゃないですかね。そのインバウンド的には。
うん、
ね。これ目指してくる人もいるでしょうし。
そうですね。はい、
うん。からね、ちょうど盛り上がってるんじゃないですか、東京マラソンは。
うん、
うん、今キプチョゲ走ってますもんね。
今リアルタイムでこの我々が話している裏というか表というかで話してる、はい、やって ってるんですよね。
やってますね。
なんか
ライブ、
なんか配信とかあるんでしたっけ？
今ね、YouTube で見てたんですけど、なんか。
あ、そうですか。
あの、まあ、テレビでそもそもやってますよね。
そうでしたよね。
配信。うん。
うんうんうん、
やってるやってる。テレビでやってるんだけど、
うん。
うん。まあ、どうなんですかね。なんか、日本のオリンピックの、パリオリンピックの代表最終枠を争う、
うん、
今日決まるのかな、はい、で、
あ、今日が締め切りみたいな感じなんですよね。
う
んうん、
はい。で、MGC で大迫さんが3位になって、
はいはい、
あの設定の2時間5分50だからそれを切らないと大迫さんになっちゃうんですけど、
う
ん、
そうですよね。
東京マラソンは結構高速レースなんで、わからないよっていうのが多分みんな面白いところなんだと思います。
うん、
あと女子で言うと新谷さんが、ね、
うん、
日本記録また、挑戦みたいな感じだと思うんで、うん、そういうところじゃないですかね、うん、面白いところは、うん。うん。やっぱこう、マラソン練習してると、マラソン興味出てきますよ。興味っていうか、こういう。
ああ、そういう選手のパフォーマンスとかね。
うん、そうそうそう。でもマラソンってこう、うん、なんていうんですか、同じ反復動作がトレランより多いじゃないですか。トレランはこう、いろんな起伏があったりとか。筋肉使うところが違うけど、はい、マラソンって基本一緒なんで、
うん、
あの、改良すべきところって結構、なんていうんですか、フォームも、あの、割とこう絞られてくるっていうところで、こう、なんていうんですかね、その、フォームに対するこだわりがだんだん強くなってくるというか、
うん、
こう改良、あ、こここうしなきゃな、みたいな。なんかそういう、なんか、ちょっとこう、オタクっぽいところが面白いなと思いながら、で、僕が当時、9年前か。フルマラソン、すごい頑張ってやってた時も、なんか、あ、こういう感じでやってたな、とか思い出して、新鮮でしたけど、
うん、
今年は、うん、今回は、うん
うん。
そうそうそう。なんか、練習、当時みたいに練習できないですけどね、全然。多分なんていうんですか。多分メンタルがもうないんです、そういう。きついことを頑張ろうみたいな。
うん、まあまあもちろんその体調がねベストでないとなかなかそういうふうに、
ん、そうですね、まあ、
うん、やり気持ちを持っていくのも大変だと思う、はい、なかなかうまくいく、ね、そこまでできないというのは当然あると思うんで、うん、まあ無理しない方がね今回良かっただと思いますけれど、
まあそうですね、なんか今回はまあちょっとしょうがないかなみたいなところありますけど、まあ今年やっと記録が出たので公認の、うん、来年もしやれるなら、もうちょっといいところでスタートできそうだなと思ってますけど、
うん、
はい、
うん。
あと、あれですよね。出て終わってから気づいたんですけど、なんか陸連とか入った方がいいんですよね、これね。
あ、登録、陸連登録
ってやつですか。そうそうそう、陸上。はいはいはい、うん、そうすると前の方に。
うん、そうですね。
ね、うん、それすら忘れてて、あ、そういうのやってたなと思って。全部忘れてましたね、なんか。
あ、はい。陸連登録って自動継続とかにはなってない、そういうふうに。
ね、僕がやってた時は毎年手紙が来て、なんか
振り込むみたいな。
だから立教次第だと思うんですけど、そう、手紙でなんか送り返してお金を振り込むみたいなことやってましたね。今どうなんだろう、今違うんだろうな、さすがに。
そうな、そうすると、勝手にサブスクみたいな感じで継続はされないということなんですね。
あれですよ、東京マラソンのなんだっけ、会員みたいなやつは自動継続されるんで、僕、なぜかずっと入ってるんですよ。
あれ、そうですよね、確かね。
う
ん、なんか、フレンドだかなんだか。
あれね、参加やつの忘れるんですよ。だから、そうですよね、あ、まあ、いっか、今年も東京マラソンエントリーしてって、まあ、外れてるんですけどね。そう。だから、あれ、結構当たるみたいですよ。3回くらい、
はい、
チャンスがある。
うん、ファンクラブ的に
3回くらいチャンスがある。
さ、うん、抽選チケットが3倍になるみたいな。
そうそうそう、一般の人と比べて 3度くらいチャンスがあるみたいなんで、うん、入ってれば多分、ちゃんと、エントリーしてれば、
うん、
当たる確率が高いみたいな。岩佐さん、そういえばフルマラソンって、走った、いつ走ったんですか、最後は。
多分2010とか11とかじゃないですか。
うん。2010、11って。
多分、
そうそう、UTMB 行ってる頃ってことですか？
UTMB とか、ウエスタンステージとか、そういうことに熱心になっていた頃で止まってますよね。僕も東京マラソン1回出て、2010だったかな。1回出たことあるんですよ、ね。
その時、タイムはどのくらいだったんですか？
東京は、3時間7分とかじゃないかな。
あ、さすが早い。さすがですね。
その13、4年前の話ですけどね。その辺が。
さすがウエスタン。
その辺が
ピーク。した男ですね、
ピークで。僕はサブ3は一度も達成したことないので。はい。まあ。
サブ3難しいですよね。そう
ですよ。
いやいやいや、でも、そうかそうか。
うん、
もう全くフルは興味なく。
いや、なかなか、ね、大変だなっていうか、まあ、またちょっと頑張りたいなという気持ちありますけど、ほど遠いというか、この間、ちょっとまあグランカナリア行った話なんですけど、うん、その、
はい、
グランカナリアに行って、その前後とかちょっといろいろ準備とか、その、片付けることをいろいろやってたりしたこともあって、あんまり走ってなかったんですけど、なんか、グランカナリアにいたからじゃないと思うんですけど、なんかこうちょっと走ってもすぐなんか足に来るなっていうか、何なんですかね、なんかちょっと体重が行き地を超えてしまって、そうなってるのかもしれないですけど、
なるほど。
なんか、
調子出ない。
なんかちょっと走ってもね、こう太ももが結構張るなっていう感じがあったりして、グランカナリアで、なんか、まあ、僕はもちろんレースは出てないんですけど、コースの一部を試走するという、
はい、
ような、なんていうんですか、イベントが連日、
はい、
あって、まあ、今年から、ザ・ノースペースさんがですね、新しくスポンサーに復帰というか、まあ、前もスポンサーだったので、まあ、再びスポンサーになったという、のがトランスグランカナリアなんですけども、まあ、そのザ・ノースフェイスの主催というか、まあ、アレンジで、ザ・ノースフェイスアスリートが今回20人近くグランカナリアに集結したので、まあ、なんか何人か分かれて、3日間それぞれコースの一部を、まあ、走りましょうと。で、まあ、別にそのメディアとかそういう人たちだけじゃなくて、いろいろ一般にも、一般というか、広く、告知されてて、で、まあ、そのうちの初日に行ったんですけど、なんか、ちょっとコースを逆走して登って、で、また降りてくるっていう、割と、まあ、シンプルな、単純な、こう、思想というか、イベントではあったんですけど、もう、みんな早すぎて、全然ついていけないかったっていうのがショックだっていうのが、こう、実態でというか、まあ、あれ、だからまあ結構、その、走力に合わせて調整、うん、なんか参加する人が調整、
うん、
されてるとか、そういうのがないっていうか、
ぶ
っつけ本番みたいな感じなんで、
もうみんな、
はい、
早い人も、
なんかセミプロ的な、もう、はいはい、順位を狙ってるような人もいれば、はい、
うん、
で、まあ、そういう人に合わせて走れるアスリートも当然揃ってるわけなんで、うん、速い人はもうどんどん先になんか行けてしまうみたいな感じで、あっという間になんか背中が見えなくなってしまって、もう人、参加してる人たちの。
はいはいはい、
僕も、登って。
一人だ、ぼっちになっちゃったってことですか？
あ、登って降りてくるっていう感じだったんですね。はい、だから、途中でもう諦めて、まあ、僕一人と、あともう一人女性の方がいて、
うん、
で、その女性の方と、まあ、途中までは一緒だったんですけど、ちょっと私この辺でちょっと待ってるわっていう話になって、で、まあ僕はもう少し先まで行ったんですけど、
うんうん、
なんか、ちょっと無理するのやめとこうと、いうことで、諦めてまた降りてきて、その女性の方と途中で落ち合って、しばらく待って、でみんなが降りてくるのを待って、
はいはいはい、
こう参加したっていう、はい、帰ったって話なんですけどね。
それ何キロだったんですか？うん、
いや、まあ、じゃあそんな大した距離じゃないです。まあ、僕の往復した距離でも、まあ、せいぜい 5キロもいかないぐらいですけど、はい、
まあ、あれですよね、その、うん、日本だと空気読みそうですけど、全く空気読まずにみんな行っちゃったっていう。
そうそうそうそう、うん、まあまあ、あの往復のピストンなんで、まあ、それで大丈夫というような設計、うん、その設計というか、まあ、
うん、
こうやってる人の計算でもあったんだと思うんですけどね。はい。
結構高地なんですか？
ですね。そうですね。1200ぐらいだったかな、僕の走ったところですね。で、グランカナリアの一番高いところは1800ぐらい、
ね。あ、めちゃめちゃ高いわけじゃないんですね。
そうそうそう。ま
あ、普通というか、
うん、
日本にもありそうな。
ただ、まあそうですね。ただ、その、コース、グランカナリアの話になりますけど、その、結構、こう、緯度で言うとかなり低いところにあって、まあ、モロッコとかよりももうちょっと南にあるぐらいの島ですけれども、はいはい、うん、その、海の中にある火山でこうぐっとせり上がった高い山が持っている島なので、まあ、あの気候的にはかなりバラエティに富んでる感じですね。あ、うん、あのそれが特徴と言われていて、こうかなり樹林帯みたいなところもあれば、こう南側のこう島の南の方は、まあ、かなり砂漠に近いような感じ、乾燥していて雨少なくて、もう植物もすごく少ないというか、サボテンとかそういうのが生えてるというような感じですね。
まあ、
で
山の上の方はグランカナリアは結構クラシックレースですよね。うん、
まあトレイルランニング界ではかなり、ね、もう2009年とかその辺ぐらいから始まってたと思いますね。うん、もう20年
超えてる。そうですよね。
はい、
日本だと磯さんが何回か行ってた記憶が。
うん、
あるのと、僕も実は一回エントリーしてて。
ああ、そうなんですね。
はい。行かなかったんですけど、
うん、
一度は行ってみたいなっていうレースではありますね。
うん、
はい。あの、島自体が面白そう。今言われた通り、なんか結構、植生とかも含めて面白そうだなと思って。はい、あの、カルデラみたいになってますよね。すごい、こう。島が。
あ、そう、ね。グランカナリアについては、そうですね。カルデラ、明確なカルデラではないんですけど、そうですね。こう、うん、火山でできた島が、こう、川で削る、水で削られた地形なので、はいはい、そうです、そうです。
ああ、そうか、そうか。
うん。
水で、まあ、あれしてる。
かなり、それで、こう、深い渓谷、上り下りが、こう、そこに形成されてるっていうような感じですね。あと、その、今年について言えば、ものすごい天候の差が激しくて。
ああ、雨だ。なんか寒そうでしたね。
そう、スタートは、こう、島の北側の一番メインの大きな都市、うん、人口40万人 の、うん、ラスパルマスっていうところから、そこにビーチがあって、まあ、観光客で賑わうビーチなんですけど、そこからスタートするんですけど、それが夜の12時。深夜のスタートで、で、そこから雨がだんだん降り出して、で、山の上の方がですね、はいはい、すごい、もう、雨、冷たい雨、で、明け方にかけてどんどん風が強まっていってですね、うんうん、もう体感気温とかで言うともう、氷点下みたいな世界になっちゃって、めっちゃくちゃ寒くて、僕もその取材というか、まあ、一応車で、出してくれた車でこうついてポイントポイントで追いかけるような形で進んだんですけど、もうちょっ と一箇所はもう寒くて、もう車の中でずっと待機みたいな感じ。
じゃあもうダウンとか着てないと、もう、
そうそうそう、もうダウン、そうですね、取材とかで
行くなら、もう選手短パンの人とかいませんでした、結構。
まあいましたけどね、いましたけど、うん、もちろん、うん、ただまあもうシャツなんかもやっぱ長袖のシャツ着替えてとかじゃないと、もう寒くて。
もう無理ですよね。
というような感じでしたね。そう。それで、それがまあ、明け方まで続いて、その山の上の方はそういう天気だったんです、
うん、
下の方はそこまで荒れてないんですけど。
はいはい。
うん、
下は暑いですか。
そう。それで、下に降りてくると、今度はその場所的にも南側の、島の南側の方に進んでくることもあって、はいはい、 これがもう気温30度ぐらいの世界で、
うわ過酷
一気に気温上がってくるっていう、そういう寒暖差がかなり激しいコースですね。
トレランといえばトレランです。トレランというか山岳レースというか、うん、ね、そのタフな気温差というか、はい、
うん、
いやでも結構総合力が問われる感じですよね。
今年僕もこれで行ったのは3回目なんですけど、やっぱりいつもその冬、夜は寒いっていうのは記憶あったんですけども、今年はちょっと一段差が激しかったというか、
うん、
で、もう何日か前にその予報は天気予報では分かっていて、まあ、コールドウェザーキットが必携というふうにアナウンスはされてたんですよね。
はいはい、ああ、
ちょっと予想を超える。
MV みたいなキットがちゃんとあるんですね、ルートとして。
そうそうですね、必携品のキットが。まあ、前はなかったかもしれないけど、最近はまあそういう、ちゃんと、ルールが整備されてるってことですね。
あ、ちなみに、日本から行くときって何時間くらいかかるんですか？うん、
これはですね、まあ、行き方にもよると思うんですけれども、はい、今回僕が行ったのはこう、僕は今回はね、僕はまあ、航空券がこうリーズナブルな中東エアラインですね、
はい、
エティハド、アブダビですね、アブダビ経由で行ったんですけども、はい、アブダビまで行きは12時間ぐらいですよね。
はいはい。
まあ、ちょっと南回りになることもあって、
はい、
でそこからマドリードが6時間7時間ぐらい、うん、でマドリードからグランカナリアが2時間50分とかなんで、
近いんだな意外と、そこはだから、
うん、
ま
あ、20時間ぐらい、
20時間か結構きついですね。3回乗り換え、うん、あ2回乗り換えか、
うん、まあヨーロッパ、まあ、もちろん例えばヨーロッパの直通で例えばマドリードとか、あるいは、まあ、
うん、
ロンドンとか、まあ、フランクフルトとかで、まあ、そういうので行けばそこがもうちょっと短縮されるかもしれないですけどね。うん、
ああそうなんですね。
だから、まあ、今前の記憶からするとロシアの上空飛ばないので、
うんうん、
以前の記憶に比べると長くかかるという のは、
長い、
まあ、他とか、ね、ヨーロッパ行きはと変わらないと思いますけどね、うん、
ヨーロッパは確かにそこのリスクもね、ありますもんね、うん、
まあ、それがひいてはね、やら航空券の値段がちょっと上がっていることにもつながっているのは、うん、そういう理由もありますよね。飛ぶ時間が長いから、
うん、
うん、そうそう、
なるほど。これはでもそうですね、一回は行ってみたい。うん、100マイルないんですもんね、でもね。
ああ、そうですね、126キロですね。
124キロ。今年は、でもレースとっていうか、選手としては結構面白いメンバーでしたよね。
うん、そうですね。
女子も男子も。
はい。うん、まあ、以前からね、このグランカナリアは割と春のビッグイベントという位置づけになってましたけど、
はいはい、
まあ、COVID でちょっとね、はい、少し人の動きがあまり、ね、うん、少なかった時期もありましたけど、今年ぐらいはもうかなり、もうヨーロッパとアメリカの選手はかなり戻ってきてるなっていう感じがしましたよね。
はいはいはい。
うん、
まあ、おなじみというか、ザック・ミラーとか。
ザック・ミラーが最初、序盤、もうガンガン行ってて、
ね、
このままかなと思いましたけれども、やっぱどうなのかな、まあ、研究は当然してたと思いますけども、うん、やっぱりちょっと終盤がかなり厳しい時間がザック・ミラーにもあったみたいですよね。はい、はいはい、
やっぱあれ1って誰でしたっけ。
優勝したのはルーマニアのラウル・ブタッチっていう選手なんですけども、
まあ、知らない人だ。
去年もグランカナリアで出て4位かなだったんですよね。うん、だからやっぱある程度そういう経験値がやっぱり今回については物を言った部分もあるのかなと思いましたけどね。うん、3位、2位が、2位がミゲル・ヘラスで、3位がヨネル・マノレって、これもルーマニアで、スペインに住んでる選手ということなので、
東欧系が強い、
う
ん、
まあ、ルーマニア勢の活躍と、あと大ベテランミゲル・ヘラスの、
いやミゲルはびっくりしましたね。
大活躍という、
だってあのミゲルってそれこそ例のサロモントレインの一人じゃないですか。
はい、はい、そうですね。ね、
キリアン、イケル、うん。で、ミゲルはリタイアしちゃったっていう。
うん。
あれが、
そうでしたね。
2011年でしたっけ。
そうですね。
2012? そうです
ね。ノーモンブラン。12が短縮されているので、11だったと
思
い
ますね。あ、11か。
はい。
11の UTMB ですよね。
はい、うん、うん。
で、あの、白い、みんなあの、S ラブの、あれ着て、
はい、そうで、はい。
岩佐さんも着てた。あれを。
そうですね。あの年、僕も11年、
あの年出てました？
出てましたね。
あ、そうですよね。
うん。僕はお揃いじゃなかったですけど、まあけど、サロモンのタイツかなんか履いて参加した
記憶が。そうですよね。モンテが行かなかった年ですよね。
最後。
最後、
あ、コース変更になった年ですね。
コース変更になった年、ね。
マルティニに降りてから登り返す年でしたね。そうです。
そうですよね。
うん、
はいはいはい。でも、そうか。でもその、で、ミゲルって、僕の中では、もうなんか50代とかそんくらいのイメージだったんですけど、
うん、
でも48とかなんですね。
そうですね。
まあ、あれと思って、あんまり年変わんないじゃんと思って。
そうですね。まあ、はい、だから、かなり息が長い性質ですよね。ね、はい。
ベテラン、大ベテランですよね。
アメリカとかでも、例えば、まあ今、亡くなっちゃったみたいですけど、ザ・ノースフェイス50マイル、サンフランシスコの、
はいはい、
50マイルの、有名なレースありましたけど、それで優勝してたりとかするんですよね。
はいはい。
確か、それも2010年とかだったと思うん
ですけど。それもそんくらいですよね。そう
。そう、だから、
まあスピードもやっぱりあるし、はい、タフだし、ね、経験値もあるから。
か、うん、モンブランでも、2位だったか3位だったか2014年かそのあたりにですね、うんうん、入賞してたのもありますよね、
はいはいはい、
2位だったかな、そうですね、うん、
今はさすがにサロモンじゃなくてどこなんですかね。
あ、今年からですね、彼はホマっていう、スペインのスポーツブランド、JOMA って書く、ホマっていうブランドあって、
知らない。それ着てるんですか、スペインが。
そうです。そうなんです。で、日本、僕もあまり詳しくはなかったんですけど、日本でも、特にサッカーのウェアとか、そういうのでは知られてるみたいだし、ちょっと一部は、まあ、日本でのリテールも、そんなにたくさんは露出してないかもしれないけど、
ちょっと見てみよう。
扱われてるみたいですね。
なんか、どうなんですか？かっこいいですか？
うん。で、その、ホマ、JOMA、うん、ホマが、今年からトレイルランニングの方にもかなり力を入れてきてるということで、例えばシューズとか、もうトレイルランニングシューズを、何種類か、もうすでに前から作ってはいたみたいですけど、このシーズンは新しいものを投入したりとかして、で、その、テコ入れの中で、
はい、
ミゲル・ヘラス、あと女性のヘマ・アレナスっていう、これもまあ、
はいはい、
ベテランの、
はい、
選手、すごい、実績豊富な選手ですけども、
はい、
こう、アンバサダーというか、スポンサーアスリートとして加わって、まあ、力を入れてるということみたいですね。
うん、だからまあミゲル選ぶってのが渋いですよね。
そうですね。だから、そういう、なんていうか、期待に応えるというか、そういう意味も、そういうブラン、新しいスポンサーシップの期待に応えるという意味も今回はあったんだと思いますけど、なかなか、まあ、そういうふうに思ってもなかなかうまく走れるとは限らないと思いますけども、
うん、
けど、そこをしっかり、結果出してくるっていうのは、まあ、ベテランらしいというか、
はい、
経験豊富というか、そういう渋さを改めて感じましたですね。
靴もあるって言ってますけど、どうなんですかね、はい、結構ブランド的には100マイルとかそういうロング向けのものとかもあるんですかね。
う
ん、
そうですね。何種類かあったけど、新しく投入したのは2種類で、ちょっとそういうロング向けのものと、
うん、
そうですね、ウルトラ向けのものと、もうちょっとこうトラクションに振ったものとっていうことだったと思いますね。そう
な
んです
ね。ちょっとチェックしてみようかな。はい、
うん、
うーん、
まあまあ、スペインの中でも、まあ、まだ、その、他のブランドに比べると、まあ、 あのブランド自体、ホマっていうブランド自体は、まあ、スペインのなんていうか、僕も詳しくないけど、国民的ブランドみたいな感じみたいですよね。あの、陸連のなんか、あの、世界選手権とかでもホマのユニフォーム彼ら着ていて。あ、はい。
じゃああれだ、日本だとアシックスみたいな。
まあそうです。日本で言うと、ミズノとか、アシックスとか、なんかそんなイメージだと思いますね。まあ、それに比べ、ミズノアシックスはヨーロッパでもすごい有名だけど、ホマは、多分スペインだけで有名だと思うので、なんかそこはちょっと同じ全く同じではないですけれども、う
ん。ホマってどういう意味なんですかね。
ああ、わかんないけど、多分おそらく人の名前を縮めたりとかしてるんじゃないですか。
ああ、そう
なんだ。ホセなんとかさんが作ったみたいな。なんか
ホセなんとか。
わからない。ちょっとあの調べないとわかんないけど、多分そういうのを縮めたんじゃないですか。アリダスとかもそうですよね。なんかアリ。
なんか一瞬ホカのちょっとパクリかなとか思っちゃったんですけど、そういう。
ああ。
違う感じなんですね。わかる。ちょっと調べてみます、ホマ。
日本だと、そういう、うん、ちょっと今、検索すると、そう、スペイン、うん、そうですね。うん、なんか、フットサルとかのシューズとか、日本では、展開されてるから、その、
フットサルやってる人は意外と知ってるんだな。
そっちのスポーツの人は、かなり知ってるんじゃないですか。
うん、ちょっと、最近 ね、その、トレランシューズ、まだ全然在庫いっぱい持ってるんですけど、
うん、
なんか一個、今僕メインってスピード5と5、他のが多いんですよね、100マイルのレースって。
うん、
なんか他のなんか違うやつないかなと思って。
あ、シューズ？
うん。今ちょっといろいろ探してるんですけど。
ホマ、ホマ、ね、ホマはまだシューズ、ランニングシューズって日本では出てないんじゃないかな。今ちょっと調べてみたところによると、
はい、
ホマのブランドの名前は、創業者、ファウンダーの、はい、息子の名前から来ていると。
ホマ。
ホセマニュエルの、
を縮めてホマなんだと。あ、めっちゃ当たってるじゃないですか。縮めてる。めっちゃ当たってるじゃないですか。
うん、そう。ホセマヌエルを縮めたところから由来してるそうですね。
ホセマニュエルでホマ。はい、
ホセマニュエルフラクトソ、ね、フラクトソロペスさんというのがこのブランドの、この会社を立ち上げた人だそうで、その息子さんの名前から来ているという。
なるほど、なるほど。うん、ちなみに、その、シューズって、
はい、
まあ、最近ちょっと、どれがいいかなっていろいろ考えてたんですけど、
はい、
メレルってどう思います？
ああ、メレルって最近かなり
気合い入ってますよね。最近結構力入れてますよね、
はい
で。メレルのね、結構ロングのシューズ、でグリップが僕の好きなあのビブラム の、うん、あのメガグリップなんですよね。
うん
で、なんか、色とかも結構良くて、
うん、
メレルいいな。まあ、高い、でも今、トレランシューズってだいたい2万オーバーとかするじゃないですか、みんな。
そうですね。
その中では安い。まあ、1万、まあ、ちょっと値引いて1万9千いくらとか、そんなんだったんで、
うん、
ちょっと今、検討してるんですけど、
うん、
なんか、これはっていうのあります？
どうですかね。まあ僕は、まあ純粋な機能というよりは、ちょっとなんかこう、マーケティング的なところで、うん、どれぐらい露出してるかみたいなところがどうしても目に入りがちなんですけども。はい、まあ、そこで言うと、あの、はい、まああんまり言うとなんかあるかもしれないけど、まあ、僕のあの率直なこういろいろ、
はい、
あの見たところでよると、あの、僕の特作キャラバンの中で、先日あの、オンのですね、クラウドモンスター2が出ますよという記事を、はいはい、書いたところ、単なる、まあ、単なるというか、まず第一報みたいな感じで、プレスリリースをただ紹介したっていうぐらいの記事なんですけど、なんかすごい反響というか、めちゃくちゃ見る人が多くて、すごい、オンの今、やっぱり勢いがすごいんだなということを改めて実感しました
ですね。オンはあれですよね、なんか、うん、フルマラソンの人もいましたよ。
そうでしょう。多分そうだと思います。う
ん、やっぱなんか、フルマラソンでも履く人が多いと結構、やっぱフルマラソンの人が圧倒的に多いじゃないですか。
うん。
なんか、そういうとこからもう広がったり、 まあ、トレランの人でもね、履く人もいるから。
うん、そう。だから、
そうか。
そういう、割とこうし、アスリート的な人、もちろん、オンの、そういうフルマラソン、レーシングフラットみたいなシューズって、まだ展開はあるけど、まだそこまでこう、いろいろ種類は揃ってない感じではあると思うんですけれども、まあ、ただそういうシューズも出てきてるし、
確かに
そう、そういうところから始まって、あとまあカジュアルのところとかも含めて、相当ここ2、3年での成長率というか注目度の高まりはすごいんだなっていうのを改めて実感しました、
ね。あれですかね、やっぱスタイリッシュなのが好きなんですかね、はい、みんなね。
まあそういうことなんでしょうね。ブランド
トレイルで履いたこと僕ないんですけど。
あ、そうですか。
グリップとかどうなんですかね。
ああ、トレイルはのシューズもね、トレイルを専門にしたシューズも展開広がってきてますよね。ウルトラをターゲットにしたシューズも、まあ2代目のクラウドウルトラも2っていうか第2世代のものが出てるし、
なんか名取くんとか確か履いてた気がする。
ああ、そうですね。充実してきますよね。で、まあ、この春、クラウドサーファーっていう、
はい、
去年出た、ロードのシューズで人気あったシューズのトレイル版っていうのが、こう出てきて、ですね、今年の春に出てきて、まあ、これも、そういう、幅広く、なんていうか、トレイルランナーの人たちに向け入れられるようなシューズじゃないかなと思いましたけど、まあ、レース、バリバリのレースでっていうふうにこうような打ち出し方ではなかったですけれども、
100マイル向きみたいなってあるんですか、
まあ、100マイルとかだったらまあやっぱりクラウドウルトラっていう
クラウドウルトラ、
はい、シューズになるんじゃないでしょうかね、まあ、そういうのもありますね。だからそこがすごいなというのと、
勢いとかをやっぱ合わせ考えるとやっぱオンが結構来てるみたいな感じ。
オンってなんかまあ、僕も日本にオンの法人ができてからいろいろリリース送っていただいたりとか、いろいろ説明会とかあると足を運んでいろいろお話聞いたりはしてるんですけれども、うん、ここ数年のこのここ2、3年ぐらいの勢いっていうのは相当、あとまあ陸上そういう駅伝とかのチームのサポートとかのニュースもあったりとか、
やっぱ
そういう、まあ、もちろんその依然としてアシックス、ナイキ、アディダスとか、あとはプーマとか、まあ、そういうところとは、まあ、ちょっと規模感は全然まだ違うとは思うんですけれど、特にファッション関係だとやっぱりその最近なんか新しいものをなんていうか、なんて言うんでしょうね決してメジャーなブランドでないものにこう目を向けようっていう人たちもいると思うんで、そういう意味ではまあ今大注目の
ということ
なんじゃないですかね。やっぱすごい成功してるなという。
うん、はい。
で、それ
例えば他は旗艦店ができてましたね。旗艦店って原宿？
原宿にできましたよね。22日に。僕もまだできてから行ってないですけど、お店できつつあるところを見かけたりしましたけど、あの場所に他すごいなと思いました、ね。
すごくないですか？
はい、
あの場所もともと新潟館があったところでしょ、違うかな。
新潟館はあっちの
ネスパスの
表参道ヒルズの方ですよ、ね、
そうか違うか、
そうそう、そこよりももっとラフォーレの角なんですよ。
あ、ラフォーレの角、
はい、だから原宿っていうか、
めちゃめちゃ一等地ですね。
そうです、神宮前の交差点、明治通りと表参道の交差点、
はいはい、
あそこの北西側っていうのかな、そうですね、はい、ラフォーレのこうある角のところの1階にこうできたので、すごい目立ちますよね。
あ、すごい、うん、いや他もやっぱり言ってましたもん、僕の奥さんがなんか、
うん、
他ってそんな人気なんだみたいな。
そう、他はだからまあまあ今さっきウォンの話しましたけど、さらにもう何歩か、まあもちろん先行、早くから、ね、うん、進出してるということもあると思いますけれども、さらにその先をいっていうか、まあ、ブランドの進化段階みたいなことで言うと、日本ではより、こう、大きい
ところを
してますよね。
まあ、 ユナイテッドアローズとか行くと、他普通に並んでますからね。
ああ、そういうコラボとかもすごいやってますよ
ね。
そういう
すご
スエ
いで
ド
す
の、なんか、クリフトンとか、そういうのとかいっぱい展開しているし、
ねえ。なんか一時こう、トレイルシューズ、サロモンのトレイルシューズをシティで履くといいよみたいな記事を読んだことがあるんですけど、あれま
まあ、
だ
サ
流
ロ、
行ってんすかね？
いや、まあ、けど、サロモンもそういう展開は早くから、もうヨーロッパとかでも、キアヌ来た時も、すごい知ってるって言ってましたよね。あと、なんか、アメリカで、なんでしたっけ、スーパーボールの、なんか、ショーだったか、なんでしたっけ、前半と後半の間になんか、
こう、
ある
あ
じゃ
り
ないで
ます
す
けど
か。
ね。すごい、ショーがね。あれ
あ
が
れで、
ミーみたいな。
なんだったか、誰だったかな。なんか有名なアスリート、パフ、あの、アーティストが、サロモンのシューズを履いて登場したっていうんで、なんか、
すごいっすね。
そういう方面からの注目がすごい集まったっていう話も、今年、いや、去年の話じゃなかったですかね、それ確かね。
あ、そうなんですね。知らなかった。なるほど。まあ、ね、やっぱり取れるだけじゃなくて、そういうね、とこにやっていかないと広がっていかないですもんね。
なんか他の、まあ、ちょっと最近の話になっちゃいますけど、昨日じゃなくて一昨日か、なんか金曜日に、他の、なんかプレス向けのイベントがあるっていうんで、誘っていただいて、なんか見てきて、記事もちょっと少しね、読さなければね、書きましたけれども、まあ、それこそ他でも、そのシエロ X1 っていう、まさにマラソンシューズですよね。だから今日の東京とかでも履いてる人が、まあトップ、その 表彰台とか MGC 目指すような、MGC 日本代表を目指すようなレベルの人のシェアはそんなまだ大きくないかなとは思いますけれども、そういうハイアマチュアみたいな人も含めて、こう、
そ
他
れって
の
カー
シェ
ボン
ロ。
X の流れなんですか？流れ組んでるんですか？
ああ、まあそうですね。カーボンプレートが入ったシューズで、さらに、そのマラソンっていう、ロードマラソンのパフォーマンス出すことに特化したシューズ
な
です
る
ね。
ほど、なるほど。あ、ちなみに、今、パッと東京マラソン見たら、これ世界記録ペースでキプチョゲ走ってんじゃないですか？
なるほど。3時間切りを、あ、2時間切りをついに達成する勢いぐ
今、
らい。
キプタム、ね、この前、ご不幸があって亡くなられたキプタムが35分、5秒か、2時間。まあ、でも、それは厳しいかもしれないけど、すごいですね。
この東京で出たら、話題としては。
あと、そうだ、全然レベル違うからお前って言われるけど、そういえば大阪僕、アルファフライ3入って出ましたよ。
あ、そうなんですね。
めちゃめちゃいい靴でした。
そうなんですね。
そう。それ履いときながらみたいなところありますけど、まあそこは置いといて、
だけ
今ま
ど、
で、
まあそういうトレンドに、ね、キャッチアップしてきてるしっていうことなのかなと思いますね。
やっぱこうやって見ると、やっぱフルマラソンの市場って本当にでかいなと思いましたね。なんかトレランにいると、こうね、やっぱ規模感がもう全く違うのと、じゃ市場のその大きさというか、人の大きさというか、ね、そういうのがすごいなっていうふうに思って、あの世界はやっぱり華やかだなっていう感じはしましたね。
あと、さっきのオンのイベントの話について言うと、レポートでも書いたんですけど、そこにゲストとして、チョコレートプラネットさんと、3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎さんという芸能関係の方も登場してっていうイベントで、
華やかな。
なかなか、まあ、僕はあまり知らないだけなのかもしれませんけど、スポーツシューズのなんか、そう、お披露目みたいなので、こういう芸能系の人がこう呼ばれて、なんかニュースで紹介してもらうみたいな、こう発表会ってあ
確
ん
か
ま
に。
り多くないような気がするんですよね。
ないかもしれないですね。
まあ、もちろん、まあ、例えばいろんなシューズあるんで、まあ、全くないわけじゃないと思うんですけれども、はい。まあ、少なくともホカでは多分初めてのことじゃないかな。日本でホカがこういうPR の中では初めてじゃないかなと思いますけれどもね。だから、そういう意味でも、なんていうんですかね。こう、力入ってるなというか、はい、にこう人気を集めようとしてるんだなと思いましたですね。
なんかやっぱ COVID 終わってみんな動き出してる感はありますよね。
うん、
結構ね、
はい、
ブランド、うん、
とちなみにシューズとしては、うん、その金曜日でも発表されてましたけれども、まあ、すでに、はい、エキスポ東京マラソンエキスポでも出てみたみたいですけど、スカイワード X っていう、これが4月に発売になるんですけども、はい、これはまあカーボンを使ったシューズで、まあ、そういうマラソンっていうか、割とエントリーレベルも含めて、かなり幅広い人たちに入ってもらいたいということを言っていましたね。だから、これはかなり、なんていうか、うん、まあ、これから春にかけて、まあ、ロードのシューズですけれども、うん、プロモーションも含めてかなり力の入った露出がこれから出てくるんじゃないかなという気がしましたね。カーボンが入ってるけど、そのカーボンで必ずしもスピードを出すためのカーボンということではなくて、このスカイワード X についてはそのなんていうか安定性を高めるというか、左右のブレを抑えるようなこう機能をカーボンプレートは持っているというような説明をしていらっしゃいましたね。サスペンションの用として機能するカーボンプレートなんですという、うん、そういう触れ込みでした
ね。面白いですね。なんかその、うん、今度ブレまで今度抑え始めるんですね。
うん、そうですね。だから前に前進するためのバネっていうイメージがカーボンってありますけども
、はいはい、ありますね。
はい。それとはまたちょっと違うこうアピールというふうに思いましたね。
なるほど
な。スカイワード X というシューズですけども。うん、
あれキプチョゲが遅れ始めた。
遅れ始めて。あれ、9時スタートでしたっけ？
はい。9時、ね。だから今20キロくらいですよ。
ちょうど半分くらいですもんね。
はい。うん、まあ、あれ、転倒もあったって言ってるな。なんかこれ大変だ。
うん、
暑くなってきてますね、だんだんね。
気温がね、
気温がね、
はい、日差しが結構あるので、
まあでもね、ちょうど東京マラソン終わって皆さんいよいよトレイルランナーは山に行き出す感じじゃないですか。僕もそうですけど、
うん、
なんとかね、まあ、走り今日走れたら走りたいなと思ってるんですけどね、
はい、
ちょっと体調見て
ね、まあ、まあ無理しすぎずという
と、そうですね、
花粉とかは大丈夫なんでしたっけ、
ね、僕花粉全然大丈夫です。 ないです。
じゃあ、
はい、楽しみますね。あれ花粉症ですか。
僕もね、あんまない、全然ないので、はい、
あれ、
ただ
はい、
こう妻瞳さんはかなりしんどいと言っても、
あ、今年
結構来てると、
結構もう来てるみたいですよね。
そうですね、うん、今週ぐらいからだいぶ来てるというふうなことを言ってましたね。
うん、ちなみに、今シーズンの犬猫は、この次で言うと、はい、なんかこう、取材の予定はあるんですか？
ああ、まあ。
次なんだ？何があるんだ？
まあ、がっつり入ってるみたいな、もう予定がしっかり入ってるっていうのは、まあ、もうマウント富士ぐらいまでっていう話になっちゃいますけど。
そうか、富士か。
はい。
富士ですね。
派切ね 30K とかもね、ありますけどね。
はい、
はい。はい。
まあだから確かに、
ですけど、
いよいよトレラン開幕みたいな。まあでも大きいものとしては富士か。
そうですね。
富士はどうですか？今年はどんな
塩梅で。これはまあまだあまり詳細が、選手の総リストとかまだあまり出てないですけども、ちょっとちらっといろいろ聞いた感じでは、そうですね、だいぶ、うん、こう面白いというか、
はい、海外から 結構来る。
海外からも、まあ、はい、そこそこ結構いらっしゃるということで、特にあの、女子の方はですね、かなり、面白いレースになりそうだなという気がしましたですね。
日本も結構有力な選手出る。
もちろん日本も多分そうだと思うんですよね。まだちょっと全部リストを見てないんですけれども、はい、
うん、
はい、ちょっとちらちらとこう話聞いた感じではそんな
風に。あれですか、今年もライブみたいなのをやる予定ですか。
そうですね、ちょっと今年も、今ちょうどいろいろ話をしているところで、はい、ちょっとこうどういう形で僕自身がマウント富士のこう大会一環中に仕事をするかっていうのはちょっとまだ流動的なところあるんですけれども、
うん、
まあなんかまあ僕としては、まあライブ配信をね、もこう手こいでにお役に立てたらいいなというようなことも思ってますけれども、うん、
はいはい、
まあ、ちょっとこうどんな感じでそれが実現するかとか役に立てるかっていうのはちょっとまだ今いろいろお話ししてるところって感じですね。はい。まあ、願わく
ば、まあ、なかなか言えない。
期待というふうに言いたいところですけれども、まあ、ちょっとまだ未確定のところがあるんですけれどもね。はい。で、この。
僕も応援に、ちょっと行けたらいいかなと思って
ね。ぜひぜひ、うん。ちょうど、そうですね。ちょっとこう、スタートが深夜になったので、まあ逆に言うと、翌朝からの応援する時間は結構、なんか、見どころある時間が増えたというか、うん、だから、
コースは変わってないですよね。
コースは若干、そうですね。大まかなコース、けど変わったのは、まずフィニッシュの会場が変わるので、そこが変わるというのと。
あそこから富士急から
そうです。富士急ハイランドが今年は、連休28日の日曜日が連休になってしまうので、とか、そこが、だから、ちょっとそういう、カレンダーの都合で、ちょっとこう使えないんだそうです。はい、使えない。だからメイン会場は富士山の北麓公園の
北麓になるんですか。また。
はい。
また。
富士山の名水スタジアムですね。だからトレイルランナー的には今ちょっともう会場が移っちゃいましたけれども、かつて富士登山競争の表彰式の会場とかあと荷物受け取りとかの会場になっていたところっていう、はい。
ああ、
はい、
なるほど。
だから、
そうなんですね。
富士急ハイランドからすると、もうちょっとこう、南というか、富士山山寄りの方になりますね。う
ん、はい、なるほど、なるほど。
そう、それで、それもあ
るし。コースが
変わるの、はい、コースが、その前後が変わるということですね。うん、あと、ま、その途中の、本栖湖か。本栖湖のところで、こう元栖湖の東側、西側を回るトレイルを通らないコース変更になっているというふうに聞きましたね。
ああ、そうなんですね。
うん、はい、そこが若干変わるっていうことですね。あと、スタート時間も前は、金曜日の午後、
はい、午後
にスタートしていましたけれども、はい、まあ、繰り上がるって言い方変ですけども、木曜日の深夜って言えばいいのかな。
深夜か。
はい。だから金曜日の0時ですね。
うんうん、
にスタートして、で、まあなので、そういう夜が明ける時間がコースのもう少し前半分になるっていう言い方がいいのかな。
はい、はい。
だから、トップのフィニッシュが多分夜近くになるっていうか、まあ一番の選手はまだ完全に日が暮れてないぐらいかも、の可能性もなくはないと思いますけれども、まあ、まあ、0時にスタートなので、まあ、例えば20時間としたら8時とかになりますし、まあ、18時間なら6時とかね、そんな感じなので、まあ、この金曜日は、26日の金曜日かな、はまあ日中、まあ、トップの選手たちの応援できる時間はかなり多いだろうし、
うん、そうかもしれない。
はい、あと、まあ、こうやっぱり夜、もう少し、他の、一般ランナーの皆さんは、まあ、例えば金曜日の夜から、こう、声かけに応援に行ったりとか、も
う
できる時間が結構あるんじゃないかなと思いますね。はい。
もう結構深夜スタートって、例えば御嶽とかもそうですけど、百景とか、うん。
はい。
御嶽ならまだね、早く終わるからあれだけど、
はい。
100マイルで深夜スタートって結構タフですよね。一回夜で、早い人でも二晩目、ね、行
そうです
く、
ね。
そう、ね、
多
ですよね。
分、トップの選手でも、日本のことなんで、もう6時とか7時はもう暗いと思うので、
ね。
はい、最後は夜のセクションということになる
こ
かも
れ
しれ
だ
ないですね。
から、二晩目、まあね、もちろんスタート前たくさん寝るんでしょうけど、二晩目って結構やっぱり厳しいじゃないですか。まあね、まあ、結構なかなかドラマがありそうですね、そういう。なるほど。あ、ね、ちょっと楽しみに。まずはじゃあ富士ってことですね、大きなイベントとしては。あ
そうですね。そこに向けて、ちょっと、これから、いろいろ準備していきたいな、というようなことを思ってますが。
わかりました。
はい。ちなみに、キャニオンズ、同じ週末にキャニオンズ、アメリカでキャニオンズ、バイユーテン
キャ
ビー
ニ
があっ
オン
たりして、
ズ。
これはアメリカの方ではかなり、ゴールデンチケットの最後のレースということもあるんで、注目を集めそうな気もしますね。
バイユーテンビーですよね。
そうですね。はい。これ、オー
な
バーン
るほ
で
ど。
あるレースですね。
これは結構日本の方も行く人いるのかな？ちょっとわかん
ど
ないです
う
け
なんでし
ど。
ょうね。ちょっとまだリストとか見てないけど、かもしれないですね。
なるほど。わかりました。
そん
そんな
な
感じで
感
す
じで
か
すか
ね。
ね。ちょっとね、あんまりネタリストとかを準備せずに、本当に雑談してしまったの で、
いや、まあいいんじゃ
か
ないです
な
か、
り
たまに
話題
は。
が とっちらかってしまいましたけれども。はい。
まあ、近況報告ということで、僕
はい。
も、
ちょっと、
まずはボルケーノに向けて、
アルミさんも、体調、ね、
そうですね。
取り戻しつつあるということで、
戻し
元気
て、
な声を聞いていただけたということで、視聴者
あ
の
りが
皆
とうご
さん
ざい
に
ます。
は、まず、良かったのかなと思います。はい。
また、ちょっと次は友也と予定合わせ
そうです
て、
ね。またトモ
で
ヤ
き
さん
れば
も
と
加わ
思
っ
い
てい
ます。
ただいてできたらと思いますので、このレギュラーメンバー会も、ポッドキャストまた、やっていきたいと思います。レギュラーメンバーの会を聞きたいという声もありますので、
あ、そうですか。
ちょっとね、
恐縮です。
皆さん忙しいと思うので、なかなか以前のように毎週いかないと思いますけれども、はい。ちょっと折を見てやっていきたいと思いますの
わかり
で、
まし
ぜひ、
た。
皆さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろし
はい。
くお願いします。
じゃあ、体を大事に今シーズンも
りがとうご
頑張っ
ざい
ていき
ま
まし
す。
ょう。あり
よろ
が
し
と
く
う
お
ござ
願い
い
し
まし
ます。ありが
た。
とうございました。